皆さんは今何のために生きていらっしゃるんでしょう。何のために今日教会に来られましたでしょう。何のために、また何を目的に明日職場へ行かれたり勉強したりいろんなことをされるんでしょうか。第一コリントの9章にこのような聖書の箇所があります。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ちょうど今オリンピックが開催されていますけれども、そこに出場するそのおそらくは全ての選手たちが大変な犠牲やまた努力をして彼らがその場にいることを我々は知っています。もし彼らが明確な目標を持っていなかったら、そういったオリンピックに出場するどころか、その前の大変な練習や訓練に耐えることさえもできなかったかもしれないというふうに思います。それと同様に、私たちも自分が今何のために生きているのか、また何を目標とすべきなのかということをはっきりと理解していないなら、いろんな問題や困難があったとき、それを知っているのとそれを知っていないとでは明らかに違いが出てくるのではないかというふうに思います。ですから私たちはしっかりと御言葉を見て、神様が私に何を期待していらっしゃるのか、何を教えようとしてくださっているのか、そのことを私たちはしっかりと耳を傾ける必要があるわけであります。前回私たちは教会に託された責任というものについて学んできました。教会には非常に大きな責任というものが与えられていましたよね。それはまず私たちがしっかりとこの神の教会というものを治めていかなければいけないということであります。教会員である皆さんには、また特にそのリーダーたちには、そのような大切な責任と同時に権威が神様から与えられているんです。第2番目に、私たちが教会を正しく治めていくことができるように、またいろんな問題に対して正しい対処を成していくことができるように必要な知恵というものを神様は与えてくださいました。私たちはその神様からの知恵である御言葉を用いて、教会の中で起こる様々な問題に対して対処していかなければいけない。それゆえに、第3番目、私たちは何よりも神様の評価を求めて、すべてのことを成していく必要があるんです。このコリント書を私たちは何度も学んできているわけですけれども、はじめにそのコリント書を学び出した時にもお話ししましたけれども、教会っていうのは共通の趣味を楽しむためのクラブやサークル活動、そういったものに類するものではありません。すべてをお作りになった全能者である神様がこの地上に置かれたキリストの体、今日の箇所にもそのような言葉が出てくるんですけれども、それこそが教会なんです。つまり今から2000年前、イエス様が地上にいらっしゃったその時代に、イエス様が多くの人たちに神様という存在を明らかにし、神様がどんなお方でどんなことを願っておられるのか、それを明らかにされたように、また多くの人たちに悔い改めを教えられたように、また人間としてのあるべきその正しい姿、模範というものを示されたように、私たちも今そのイエス様のある意味では代わりとして、そのイエス様の表されたその栄光というものを私は鏡のように反映させて、そしてイエス様が2000年前にこの地上においてなされたその働きを私たちも成していく必要があるんです。そのために教会というものは存在している わけであり、そのために皆さんは生かされているんです。さて、2000年前のコリント教会というのは、ただも多くの問題のただ中にあったわけでありますけれども、どのような問題を抱えていようと、またどの程度の規模の教会であろうと、またはいつの時代に存在している教会であろうと、教会が存在する目的というのは、教会が存在するその責任というのは同じであります。先ほども見ました通りに、イエス様がなさったように、その神様を明らかにしていくということです。神様の栄光というものを表していくということであります。確かに、コリント教会には大きな問題がありました。それは明らかに罪の問題でした。罪が正しく裁かれず、なおざりにされていたということであります。しかもその問題の根本的な原因というのは、彼らの無知ということよりも、彼らの傲慢であり、罪に対する意識の低さが原因でありました。パウロは、そんなコリント教会に対して、自分たちの置かれている状況をしっかりと理解させるようにしています。クリスチャンとはどのようなものなのか、特にクリスチャンと神様とはどのような関係にあるのか、そのことを教えることによって、コリントにいたクリスチャンの人たちが、自ら進んで神様の前に責任のある、正しい行動をできるように進めたわけであります。今日私たちは、このコリント書の第1の6章の12節から20節を通して、我々クリスチャンと神様とがどのような関係にあるのか、それを見ていこうと思います。そしてそれを見ることによって、私たちも今の環境にあって、ますます神様から託されたその責任というものを正しく知ることができ、それを全うしていくことができることを心から願います。まずはじめに今日のその箇所をお読みしたいと思います。第1コリントの6章の12節から20節まで、新約聖書の297ページになります。すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが、神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、死のためであり、死は体のためで、死は体のためです。神は死を蘇らせましたが、その道からによって、私たちをも蘇らせてくださいます。あなた方の体は、キリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体を取って、遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば、一つ体となることを知らないのですか？二人の妻のは一心同体となると言われているからです。しかし、死と交われば、一つ例となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体をもって神の栄光を表しなさい。まずパウロがコリント教会に対して教えたクリスチャンと神様との関係、その第一番目というのは、それは救われたあなたは主のために生かされているということです。主のため、つまり神様のために生かされているということであります。12節でパウロは自分には自由が与えられていることを話しています。自由、つまり選択が与えられているんだと。確かにこのことというのはパウロがガラティア書の5章のあたりで強く語っていることでもあります。かつての我々人間というのは罪しか行うことができなかったものである。罪の奴隷であると御言葉は教えております。けれども今救われて神の所有物とされたがゆえに我々には選択があるんだということをこの御言葉は教えています。ちょっと皆さんでガラティア書の5章を 開けてくださいますでしょうか。新約聖書の338ページになります。ガラティア書の5章1節と13節をお読みしたいと思いますけれども、ガラティア書の5章の1節、新約の338ページ。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。私たちを解放してくださいました。自由を得させるためだった。13節も、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさいと。我々クリスチャンは、クリスチャンになって初めて自由に生きていくことができるようになったと。そんな風に御言葉を教えるんです。ですから、この後、パウロは、私たちがどちらを選ぶか、つまり肉に従うのか、それとも御霊に従うのか、それによって大きな違いがあるだということを御言葉を教えています。肉の行い、不貧困や汚れや公職、偶像礼拝、魔術、そういったものが我々を、そういったことをしていくものになるのか、それとも御霊の実を結んでいくのか、愛、喜び、平安、寛容、親切、そういったものですよね。それは私たちがどういうふうな選択をしていくのか、それによって決まっていくんだという。確かに我々クリスチャンというのはもうかつての立法の中にはいません。行いによって人が救われるとか、行いによって神様に義と、つまり正しいものと認められる、そういった価値観の中にはいません。自由になったんです。選択が与えられたんです。けれども、だからといって、ここでパウロが言うように、すべてのことが益になるわけではありませんよね。私たちは、たくさんある選択の中で、どれが本当に価値のあるものであり、益につながるのかということを、私たち自身でしっかりと考えて、そして選択していかなければならないんです。その中でパウロが次に持ち出してきた例が、この13節の御言葉です。第一コリントの6章の13節にまた戻っていただきますと、こうあります。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにある。と教える通りに、食べ物とお腹っていうのは、切っても切れない関係にあります。というのは、食べ物というのは、神様が私たちのお腹を満たすために、食欲を満たすために与えてくださったものであり、お腹というのは、その食べ物を消化、吸収するために必要なものでしょうね。このように、食べ物とお腹というのは非常に強い関連性があるわけです。それと同時に、この当時、ある人たちは、不貧困の罪に対しても同じように考えていたんです。体と不貧困については切り離すことができないなんて。この当時、ギリシャの地方では二元論という考え方が非常に盛んでありました。それについては今まで何度か簡単に学んできましたけれども、簡単に言いますと、霊というものは清くて、そして肉体はすべて罪なんだと。肉体はすべて汚れているんだというふうに、そんな考え方に立っていました。それゆえ、この当時のこの考え方に立っていた人たちというのは、清い存在であられるその神様が人間の肉体を持ってこの地上に来られるということは、彼らには受け入れられなかったんです。だって肉体、肉っていうものは、物質っていうものは罪を持ってるんですから、汚れている存在なんですから。このような教えに立っていた人たちっていうのは、どうせ自分たちのその体と、つまり肉体と罪っていうものは、また肉欲っていうものは切っても切れない関係にあるんだから、罪を犯すことっていうのはやむを得ないし、気にする必要もないんだというふうに考えて、罪に対してどんどんどんどんルーズになっていったんです。まさしくそれっていうのは、今まで学んできましたように、コリント教会の姿でしょうね。 罪に対してルーズになって、そしてそれゆえにそういった罪を裁こうとしない。五章で書かれていた通りに、コリント教会の中には、そういった不貧困の罪を犯している者がいたんですけれども、残念ながらコリント教会はそれを正しく裁こうとはしませんでした。確かに食べ物とお腹というのは切っても切れない関係の中にあります。ある意味この二つは運命共同体であると言ってもいいでしょう。パウロもそのことをこんな言葉で表現しています。ところが、神はそのどちらをも滅ぼされますって。実はここで滅ぼされるというふうに訳されているその言葉というのは、滅ぼすというふうな意味もあるんですけれども、それよりも、無益にする。無益にするというふうな意味合いが強いです。つまりどういうことかと言いますと、確かに神様はいつか必ず救われた我々の体っていうものを復活後のイエス様と同じように栄光の体に変えてくださいます。けれども、その中にあるお腹というものを、例えば胃であるとか、そういった消化器官を別に滅ぼされるわけではありませんよね。確かにその時は私たち、食べ物を食べないと生きていけないとか、飢えてしまうっていうわけではありませんけれども、神様は、その全ての食べ物っていうのを、滅ぼし尽くしてしまわれる、なくしてしまわれるっていうことを、御言葉が教えているわけでもありませんよね。実際、黙示録のあたりなどを見てみますと、こんな風な言葉があるんです。勝利を得る者には、神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そうとか、また命の木があって十二種の実がなり毎月実ができた、またその木の葉は諸国の民を癒したとか、また命の木の実を食べる権利を与えられとか、そういうふうな御言葉が黙示録の中に何度か出てきているんです。つまりここでパウロが言いたかったことっていうのは、そういった食べ物であるとか、またそれを消化するためのお腹っていうのは、いつかは役目を終える時が来る。そんな風な、ある意味一種の運命共同体であるが、体と不貧困の罪っていうのは、そうではないでしょうって言うんです。だって体っていうのは、不貧困の罪を犯すためにあるわけではもちろんないですよね。我々の体っていうのは、主のためにあるんだって言うんです。神様のためにあるんです。我々の体と密接なつながりがあるっていうのは、不貧困の罪なのではなく、主なんです。神様なんです。不貧困であろうと、会員であろうと、罪はやがて必ず裁かれ、滅ぼされます。けれども、我々の体っていうのは、そうではないですよね。14節でパウロが教えるように、私の体っていうのは変えられるんです。つまり神様の道からによって蘇らせられて、そして永遠を神様と共に過ごすわけですよね。不貧困の罪と、また様々な罪と運命共同体にあるんではないんです。あなたは神様のために作られ、今神様のために生かされているんです。不貧困や、また様々な罪を犯すためでもなければ、あなた自身の欲望を満たすために生かされているわけでもありません。神様を信じ、そしてクリスチャンとされたあなたっていうのは、もうすでに神の所有物なんです。だからクリスチャンは皆、神様に喜ばれることをしようというふうに願うはずなんです。そのことについてヨハネはこんなふうに教えています。第一ヨハネの3章をお分けくださいますでしょうか。第一ヨハネの三章の一節以降、見ていますけれども、このようにあります。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。 キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。このようにもし、あなたが本当に救われたクリスチャンであるなら、自分が何のために生かされているかということをしっかりと考え、また神様が喜んでくださることを知ろうと、自ら求め、そして、そのように歩もうとされるはずなんです。先ほどの手紙の後で、つまり第一ヨハネの5章で、3節でこのようにあります。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は、重荷とはなりません。神様を信じ、神の所有物とされたあなたは、神によって変えられた、神の子とされたあなたは、神を愛し、神の命令を自ら進んで、守りたいというふうに願われるはずなんです。皆さんは何のために今生きていらっしゃるんでしょう。自分のためなんでしょうか。それとも神様を喜ばせるためなんでしょうか。パウロがクリスチャンとその神様との関係の第2番目で教えたこと。それは救われたあなたはキリストの一部分であるということです。あなたはもはやあなたのために生きているのではありません。主のために生かされているんですけれども、そのあなたは今もうすでにキリストの体とされているんです。第一コリントの1章でパウロは教会の分裂について話してくれていましたけれども、その教会の分裂というものをパウロはキリストの分割として語っていました。それと同じように、私たちクリスチャンというのは、イエス様を信じて救われたその瞬間に、キリストの体になったんです。キリストの体のその一部分になったんです。これが時々、神学用語で言われる、行動教会と言われるものです。目に見えない教会であるけれども、唯一の正しい教会です。救われた人は全員、所属する教会です。そういったことを、このコリントの教会のクリスチャンたちっていうのは知っていたはずなんです。今日の御言葉にまだ戻っていただきますと、15節で、あなた方はキリストの体の一部分であることを知らないのですかというふうに疑問形で書かれていますけれども、これは6章の前半でもあったように、反語というふうに考えるべきです。つまり、彼らはそのことを十分知っていたんです。コリント教会のクリスチャンだけでなく、我々は神様によって召されたがゆえに、今もうすでにキリストの一部分なんです。第一コリントの12章でもそのことが教えています。12章の27節ご覧くださいますと、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですというふうな言葉があります。救われて神のことをされた私たちは例外なく、皆がキリストの体のその一部分なんです。そしてその頭っていうのは、皆様よくご存知の通り、イエス様ご自身ですよね。この体の統一を図る部分、命令を下す部分というのは、その頭の部分というのはキリストご自身なんです。ですから、コロサイ書の1章の18節なんかご覧くださいますと、こんな風にあるんですよ。コロサイ書の1章の18節に、このようにあります。また、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして、ご自身が、すべてのことにおいて第一のものとなられたのですというふうにあります通りに、この頭っていうのは教会の頭、つまり我々の一番のリーダーの部分というやつとか、また我々が一番に使えなければいけない、従わなければいけない存在っていうのはこの頭であるキリストご自身なんです。そのことは、エペソの4章でも5章でも教えられています。多くの、今の教会でもそうですけれども、先週のこの先生の礼拝のメッセージの中でもあったと思いますけれども、天国に行きたいか地獄に行きたいか。いや、天国です。 じゃああなたはイエス様を信じなさい。
はい、信じます。
そして私はイエス様が誠の神様であり、私の罪のために真理を磨いてくださったことを信じます。それでじゃあ本当にその人がクリスチャンとされたのかどうか、本当にその人が救われたのかどうかということについて私たちは考えなければいけません。確かにこの神様、このイエス様だけが唯一の神様であると信じるけれども、自分の罪のために死んで蘇ってくださったと信じるけれども、この神様に従って生きたくない、自分の思い通りにやっていきたい、御言葉を学びたくもないし、御言葉が私の願いと違うことを教えているんだったら、そんな御言葉だったらいらない。果たしてこれが本当の信仰者の姿なんでしょうか。神様は信じるけれども、神様は私の主人じゃない。果たしてそんな救いをこの御言葉が教えているんでしょうか。聖書が教えるのは、間違いなく救われた人たちというのはそのキリストの体の一部分だったんです。そしてその頭というのはキリストご自身なんです。我々の体がしっかりと頭の命令を聞いて体が動くのと同じように、キリストの体も同じように神様を信じるがゆえに、その命令に従うはずです。そう御言葉は教えていますよね。2000年前に神様がイエス様を通して多くの人たちにメッセージを伝えられたように、今神様っていうのは私たちを通して、皆さんを通して神の働きをしようとなさっておられるんです。神のメッセージを伝えようとしておられるんです。そんな私たちが何をしても良い存在のはずはないですよね。残念ながらコリント教会のメンバーたちというのは、その事実の重み、その責任の重大さというのを十分には理解してはいませんでした。イエス・キリストを信じてクリスチャンになった信仰者であるなら、自分がキリストの一部分とされたことに対する感謝や、その重責というものを感じるはずです。それゆえに、先ほどの部分と共通しますけれども、救われたとされるクリスチャンたちが、神様に従いたくないというのは明らかに問題であるし、決してこの当時のコリント教会のようにそのままにしておくべき問題ではないんですよね。残念ながらその当時のコリント教会の人たちというのは、その一部の人たちというのは遊女と関係を持つ者もいたようです。売春婦たちと関係を持つような人たちもいたようです。確かにコリントの町というのは、町全体が性的な罪に溢れていましたけれども、パウロが、それがいかに大きな罪であるかということを、その創世記の言葉を引用して説明してくれています。ご存知のように、ここは夫婦関係について教えている箇所です。聖書全体を見ても、家族の中で、いかなる人間関係の中で、夫婦の関係が最優先され、それに勝ったものではないことが、勝ったものはないことが一貫して、教えていますよね。しかしここの箇所ではそれを逆手にとって、そんな素晴らしい恵みが与えられたにもかかわらず、体を汚すような不貧困の罪を行うということは、自分に与えられたその恵みを台無しにする行為だというふうにパウロは教えるんです。18節でも教えられている通りに、結婚した夫婦間以外でそういった性的な交渉を持つ、関係を持つということは、他の罪とは一線を画する特別な罪なんだ。いかがでしょう、皆さんというのは、自分が今、キリストの体の一部分であるという意識を常に持っていらっしゃいますでしょうか。神様が最も嫌う罪、そんな罪を私たちが犯すときに、イエス様にどんな思いをさせてしまっているかということを私たちいつもいつも考えているでしょうか。神様から素晴らしい恵みを、たくさんの素晴らしい贈り物をいただいていながら、その恩をあだで返すような、そんなふうなことを私たちは罪を犯してしまうときに、それをしてしまっているんだという、そのことを意識しているでしょうか。 またもしこの中で、ないと思うんですけども、夫婦間以外の性的な関係を持っている人がいるなら、その人たちは一刻も早く悔い改めるべきです。神様は間違いなくそういった関係を祝されないし、それに対しても正しい裁きを下されるからです。17節ご覧くださいますと、ここで交わるというふうに訳されている言葉がありますけれども、これは常に行動を共にするとか、また親密な交わりを持つというふうな意味の言葉です。ですからもし、ここでおっしゃっているのは、もしあなたがますますそういったふうに神様を意識し、またキリストを喜ばせる歩みをしていくなら、ちょうど夫婦がそうであるように、あなたはもっともっと神様との素晴らしい関係の中に入っていくことができるんだと、いうことを教えているんです。夫婦ってそうですよね。あなたが相手に喜ばれることをしていくなら、そんなことが直接お互いの関係っていうのをますます親密な、ますます良いものにしていきますよね。ですから、私たちはいつも心の中でキリストというものを意識して、私はキリストの体の一部分なんだということを意識して生きる必要があるんです。今このことをすることは果たして私とつながってくださっているそのキリストが喜んでくださることなのかどうか。またこのように行動することっていうのは私の頭であるキリストの御心にかなっているのかどうか。そのように考え行動することが私クリスチャンには必要なんです。またクリスチャンはそういうふうに考えるはずなんです。神様とそういった親密な関係にありますから。そして第3番目、パウロが教えたクリスチャンと神様との関係の第3番目というのは、それが救われたあなたのうちには聖霊なる神様がいてくださっているということです。クリスチャンであるあなたは今主のために生かされており、そしてキリストの体の一部分とされているだけではなく、聖霊なる神様の宮なんです。19節20節、もう一度お読みしますと、あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ここでパウロは非常に興味深い言葉を使って、大切なことをこのコリント教会のメンバーたちに教えようとしています。私たちは神によって買い取られたというのがこの言葉です。買い取るっていうことは。ここまでパウロは、体という言葉をテーマに語ってきていました。第1番目に、体は主のためにあるんだ。第2番目に、それどころか、私はキリストの体の一部分であると。そして第3番目に、私たちのその体は聖霊の宮であり、もはや自分自身のものではないというふうなアプローチです。分かってくださいませ。これは実は少しずつステップアップしていってるんです。我々の体っていうのは主のためにあるんだって。我々の体っていうのはキリストの体の一部分なんだって。そして私たちは聖霊の宮であり、我々のうちには聖霊なる神様がいてくださってるんだ、住んでくださってるんだということをパウロは話してるんです。前にもお話ししましたけども、この箇所で語られているその言葉っていうのは非常にインパクトのある言葉です。というのは、自分たちの体が神の宮であり、神の住まいであるんだ。当時の信仰者たちからすると、神様と自分たちというのはかけ離れた存在であって、そんな神様と関係がこう縮まることはもちろん彼らは望んでいたと思いますけれども、神様と交わるとか、神様を見るとか、お会いするっていうのは、とんでもないことでしたよね。我々のように罪に汚れた存在が、清い栄光ある神様にお会いするっていうのが、どれほど恐れ多いことであるのか。大変なことであるかっていうことを、ひょっとしたら我々以上に、その当時の信仰者の人たちっていうのは、理解していたのかもしれません。そんな、彼らからすると、神様が我々のうちに、いてくださっている、我々のうちに住んでくださっているっていうのは、すごいことだったんですよね。素晴らしい恵みであり、それと同時に恐れ多いことだったんですよね。 そんなふうなことがここで教えられているんです。もう一つは、この二十節の代価を払って買い取られたという言葉です。これは明らかにこの当時、奴隷に対して使われる表現でした。御言葉は、初めにも言いました通りに、私たちがかつては奴隷であったことを教えています。ヨハネの8章に、誠に誠にあなた方に告げますと。罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと。いうふうにイエス様が教えた通りに、私たちはかつて罪の奴隷でした。また、このすぐ後ですけども、今日の箇所の、第一コリントの7章の23節をご覧くださいますと、あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけませんと。いうふうに、第一コリントの7章の23節にあります。かつての私たちは罪にがんじがらめになっていたような状態なんです。自分では絶対にそこから抜け出ることができなかった。そんな状態にあった私たちを神様が救い出してくださったんです。この当時、奴隷が解放されるためにはお金を持って買い取られる必要がありました。奴隷というのはその主人の持ち物であって、自分自身でお金を稼ぐことというのは基本的にできませんよね。じゃあどうやって解放されたのか。基本的には第三者が買い取るというのが一番自然だったんです。よくあったんです。聖書が教えるのはそれを買い取ってくださったのが神様だったんです。自分ではどうしようもなかった。罪という大きな負債、大きな借金を私たちは背負っていた。そんな我々の自らのその犯した。自らが作っていったその借金を神様が肩代わりしてくださった。第三者であった神様が何の関係もなかった、何の必要もなかった、その神様が肩代わりしてくださった。それがイエス様の十字架であるイエス様の命ですよね。我々のような滅ぼされるべき存在であるというふうにローマ書の1章やエペソの2章で教えていますけれども、滅ぼされるべき存在を救うために神様が支払ってくださるとしたその代金というのは、この世界の中で最も高価で価値のある神様ご自身の命だったんです。だから神様は人間となってこの地上に来てくださったんです。それがあのイエス・キリストなんです。そのイエス様を自分の奴隷、自分の神様として信じる決心をしたあなたというのは、ローマ書の6章の22節が教えるように、6の22が教えるように、罪から解放されて、今、神の奴隷となっているんです。神様によって買い取られたあなたは、神の奴隷なんです。だから、神様の命令に従うんです。従わなければいけないんです。そして、そんな、あなたに対して、神様がしてくださった、もう一つのこと。それが、この聖霊による勝因です。エペソの1章の、箇所をご覧くださいましたでしょうか。新約聖書の341ページです。エペソの1章の13節14節。新約聖書の341ページになります。そこをご覧くださいますと、こうあります。また、あなた方も、キリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、約束の聖霊をもって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め伝えられるためですと。はっきり御言葉は、信じて救われた人たちが、この聖霊によって勝因を押されたというふうに教えています。そして聖霊によって勝因を押された我々クリスチャンたちというのは、しっかりその目的も書かれていましたよね。神様の栄光が褒めたたえられるためだと。イエス様を信じ救われたあなたのうちには、聖霊である神様が入ってきてくださっているんです。だから、皆さんは神様に喜ばれようとするし、神の栄光が表されることを何よりも願うものになっているんです。このエペソの町というのはその当時、材木で有名な町でありました。実は私も材木については詳しくは全然知らないんですけども、水につけて材木というのは乾燥させるんですよね。よく 搬送するためであったりして、その水の上でこの材木がこう浮かんでいる姿を私たちも時々見ますけれども、あんな風にこう水につけておくと表面というのはやっぱり水につけられてますから変わっていくんですよね。木の色であったりその外見というものが、けれどもはっきりとそこに勝因というものが押されていれば、この当時も焼き印を実際その所有者がその自分の持ち物である木に対して焼き印を押したんですけれども、それと同じことをこの御言葉は教えているんです。我々クリスチャンも神様によって救われた皆さんは聖霊による焼き印を押されたんです。我々の外見的な姿形は変わっても間違いなく救われているんだったら、その証拠があるんです。その印があるはずなんです。その証拠って一体何なんでしょう。印って何なんでしょう。聖霊なる神様をうちに宿しているあなたは、神様の御栄が表されることを願うものとなっているはずなんです。ですからパウロももう一度今日のその聖書の箇所に戻っていただきますと、今日のこの聖書の箇所の一番最初にこんなことを話していました。すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。彼は、いやいやとか、誰かに強制されて、いろんなことをしていたんではないんです。すべてのことを率先して、自ら進んで、自分の意思で行ってたんです。それは、神様が自分のためにしてくださったことをいつも覚えていたからです。神様と自分とがどのような関係の中にあるかということを彼はしっかりと理解していたからです。私たちもそのことをいつも覚えておく必要があるんです。意識していく必要があるんです。私たちは自分が主のために、また主によって生かされているということをいつも意識しているでしょうか。またあなたは自分が今キリストの体の一部分であり、私のすることっていうのは完全に聖であられる神様にも同じことをさせてしまっているっていうようなことを覚悟して、すべての選択に対してその責任の重さを覚えて、すべてのことを成していらっしゃるでしょうか。そして最後に、神様があなたを救うためにどれほど多くの犠牲を払い、そして今あなたを導こうとしてくださっているかを覚えて、そしてその上でいろんなことを選択していらっしゃるでしょうか。コリント教会は残念ながらそうではなかったけれども、それゆえにパウロによって非難され、そしてこの後この手紙を読んだ後、彼らの多くは変えられるんですよね。悔い改めるんです。私たちもしっかりとこの御言葉を覚えて、我々に対して神様がしてくださったその素晴らしい恵みを覚えて、神様が私たちに対してどんなことをしてくださったのか、どんな関係に今あるのか、そのことを覚えるときに変えられていくんじゃないでしょうか。最後に祈りを持って今日の礼拝を終わりたいと思います。多くの恵みを私たちに与えてくださいました、唯一の神様。あなたのその素晴らしいご性質を、また神様の与えてくださった恵みと愛を覚えて、心から感謝申し上げます。神様どうぞ、救われて、神の子とされたお一人お一人が、そのことをしっかりと理解し、ますます神様に喜ばれる歩みを成していくことができますようにお働きください。またもしこの中であなたをお信じになっていらっしゃらない人がいらっしゃるなら、神様がどうぞそのお一人お一人に対して成してくださったその素晴らしい技を、福音をしっかりと理解し、あなたを本当の神様として、自分の救い主として、信じ受け入れることができますようにお働きください。 神様に与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、尊い主イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。